鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、
はい、
1983年に、はい、配信になりました、あの白糠線のお話をしたいと思うんですね。でちょっとあのおさらいしますと、白糠線っていうのはあの白糠から、北に上がっていって茶路川沿いに進んで、あの北進まで、この距離がですね、33.1 キロというような距離の、はい、鉄道で、当初はあの石炭輸送とか、それからあの根室本線のまあバイパスとしての役割も期待されてたんですが、炭鉱は廃止になるというようなことで、本当実に短命に終わっちゃったんですね、
はい、
1964年に、一部開通して、83年に、もう開始ですから、まあ、20年だったんですね、
はい、
本当にちょっと残念だったんですけども、でもまあ、面白い線路だったと思うんですね。それであの私 の、 あの、資料室にですね、
はい、
この廃止になった、1983年、10月22日に今発行された、お別れ白糠線記念の、白糠線の往復の、乗車券が手元にあるんですけど、
はい、
往復で、この時の金額が、800円、
はい、
まあ、片道400円ということですよね、うん、それであの絵柄としてはあの茶路川沿いを走る、キハ40、あの、はい、朱色っていうやつですね、
うん、
それにあの白糠ではもう欠かせないこの駒踊りのイラストがこう描かれているものなんですね、はい、まあ、こういうのをこう最終日とかにはちょっと発行しまして、うん、で、別れを惜しんだというところなんですね、はい、それからあの私 の、 あのまた資料にですね、
はい、
これ多分あの鉄道帯会で作ったんだと思うんですけど、
うん、
白糠線に関わる、なんすかね、勾配がこうでとかっていう、本当運転手さんが使うようなものをちょっと、
はい、
また特別に作ったものが、まあ、これ、持ってていいよっていう、まあ、一応私はあの鉄道帯会でございますんで、ちょっといただいたんで、ちょっとこれの話をしたいと思うんですけど、はい、まあ、これを見るとですね、白糠線って本当勾配が極端な勾配とかがまあないんです、うん、それであの石炭を運んでた当時は、まあ、上茶路からこう石炭を運んで、
はい、
で白糠、そして釧路まで多分行ってたんだと思うんですけど、うんうん、あれだけの重量のある石炭を、
はい、
よく運んでたなっていうふうに、うん、まあ、思うわけ。それで写真で残ってるのがデゴイチがこう引っ張ってるような写真だったんですよね、はい、で考えてみると炭鉱のある例えば夕張とかもそうなんですけど、
はい、
まあ、山の中ですわね、ということは石炭運ぶときは下りになるんですよね。
あ、はい、
だからまあ割とこうたくさんの石炭積んでても、まあ、そのまま転がるようになればまあまあ、よかったんだと思うんですね。それはこの勾配表を見ても、ちょっと分かります、まあ、細かいこうアップダウンはあるんですけど、はい、それはなかなか、大きな勾配もなく、でしかも、カーブも半径300メートルっていうのが、はい、まあ、一番なんですかね、こう一番緩い あ、許しなさい、きついカーブで、はい、300よりも、まだこう半径が短いのってこれ見る限りはですね、まあ、ないんですよね。だから前回もお話しした通り、この線路ってやっぱり昭和39年に生まれたので、まあ、割とこうがっちりした作りになってて、はい、でそれがこうカーブも、まあ、割と緩かったっていうか、うん、まあ、もちろん300だからきついことはきついんですけど、はい、そんなに極端なきつさではなかったと思うんですよね。それで途中でトンネルっていうのがですね、これ見ると2箇所あって、はい、まずそのチャロとヌイベツの間にタンタカトンネルとかっていうのがあるんですよね。それとヌイベツとカミチャロの間に、ヌイベツトンネルっていうのがあります、はい、で、このヌイベツトンネルの中が、まあ、ここもこれ見るとですね、若干勾配になってるんですね。でだから要するにカミチャロに向かって上り勾配、はい、でこれが、15.4パーミル、はい、まあ、何回かこの番組でその勾配の単位がパーミルだよっていうお話をしたんですけど、まあ一回復習しますと、このパーミルっていうのは、1000メートル行くとこの何メートル上がるかっていうことで、はい、ですからこれ 15.4 パーミルっていうことは、1000メートル行くと 15.4 メートル上りますということなんですね、はい、で、きついなと思うのが25パーミルなんですね、はい、25パーミルあるともう蒸気機関車自体にはもう大変な苦労して皆さん上がってて、でそれがもう確かあれ秋田県だったかな、峠が、あ、秋田じゃない福島県だ、はい、大本線の、はい、スイッチバックとかあるところは、はい、確かあれ33パーミルとか、はい、でこの番組でもこの間お話したその軽井沢の、元その横川と軽井沢の間はもう60パーミルという信じられないようなその坂みたいな、それに比べるとまだこの 15.4 っていうのはまだ勾配の中では優しい勾配だけど、まあ徐々にこの高くなっていくっていうのは、蒸気機関車を運転している方としてはずっとこう圧力を上げて蒸気を使うので、圧力を上げていかなきゃならないので、まあ、それなりに苦労があったんじゃないかなというふうにまあ思うわけなんですね。で、その上白糠を過ぎると、これ勾配も全部これほとんどというか書いてあるんですけど、うん、まあやっぱりこの縫い別トンネルの 15.4 っていうのが最大 で、はい、であとはもう8とかですね、はい、まあまあ本当にこう勾配がそれほどきつくない、茶路川沿いにこう進んでいくというところですね、はい、で先ほどタンタカトンネルっていう言い方したんですけど、はい、タンタカって皆さん聞いたことないですかね、なんか焼酎タンタカとかですね、
ありますね、
ありますね、まあ、それの発祥になったシソを、まあ、栽培しているところなんですけど、本当にそこの横を、まあ、通っていくわけなんですね。で、あとこれはですね、勾配表の他に当時の駅の様子も、書いてあってですね、はい、終点の 北進駅については前回お話した通り、ホームと、まあ、ちっちゃい待合室がある限りは何もないんですよね、はい、で下北進、その手前下北進、ここ無人駅で、はい、待合室あるだけと、まあ、唯一ですねあるのはこの上茶楼駅が、はい、まあ、割と、まあ、もちろんその石炭の、荷下ろしとかしてたので大きな駅だったんですね、まあ、もう今はもう何もないですけども、で、ここの今ホームも残ってるんですけど、はい、見るとその島式っていうか両側にこう列車が止めれるような、はい、まあ、ホームだったと。であとはですね、縫い別にしても茶路にしても本当こう待合室だけみたいな、まあ、そんなような なんか当時駅だったんですね。であと橋梁もやっぱり茶路川の右に行ったりとか左に行ったりとかってますんで、はい、やっぱり橋梁もやっぱり多くて、まあまあ なんですかね、ちょうど、まあ、もう過ぎちゃいましたけど、多分紅葉のシーズンとかは、まあ、綺麗だったんじゃないかなというふうに、まあ、思うわけなんですね。で、あのこの白糠線のですね、ことを、はい、たびたびこの番組で取り上げておりますが、あの宮脇俊三さんって、はい、あの旅行作家の方がいて、この方この白糠線のことについて、表しているところがあるんですね、はい、宮脇さんの、まあ、もうデビュー作って言っていいぐらいのこう時刻表2万キロっていうですね、はい、国鉄全線をこう乗り潰した、まあ、最後の方の記録なんですけども、はい、白糠線は割とあの最後まで残っててですね、この時はあの宮脇さんはこの白糠線に乗るために、まず飛行機で、千歳に、やってくるんですね、はい、で、そして、札幌から、夜行の、まあ、当時あのカリカチ4号って言ってたんですけども、はい、これの寝台列車に乗って、釧路に、まあ、向かってくるんですけど、はい、ここでちょっと面白かったのですね、今回この北海道の旅行は、まあ、節約を目的にしているということで、はい、でいつもこの寝台列車を利用する際にはその札幌の駅ビルの地下で、ルイベとかですね、ホッキで一杯やってから寝台車行くんですけど、はい、この日は節約だということで、はい、駅弁とワンカップ2本を抱えて、まあ、ベッドに行ったと、はい、それで、まあ、ゆっくり寝たんでしょうかね。で5時少し前に目を覚まし、カーテンの合間から外を見ていると厚内をゆっくり通過して海岸へ出た、うん、この辺はよくわかります、で何もない岸に砂を含んだ茶色い波が崩れていると。で海が見えなくなって直別を過ぎると今度は湿原の中を走ると、まあ、ここがですね、木梨別湿原とかっていうところだと思うんですが、はい、で柘植が茂るだけの荒廃地で、人家は一軒もない、一見しただけで北海道と分かる眺めである。で宮脇さんはその本当はこう青函連絡船でちゃんと北海道に渡るべきっていうふうに思ってるんですけど、はい、まあ、時間がない時とか、はどうしても飛行機に乗らなきゃならないといったような場合はですね、夕方の飛行機で札幌に入って、はい、で、まあ、当時あの夜行列車がこう、稚内とか網走とか釧路とかに行ってたんで、それを利用してで、パッと目が覚めたら北海道みたいなようなそういう演出を、はい、よくしてたようなんですね。それで釈別音別と通過して、はい、5時38分にあとで白糠に着いたと、はい、でそれで、今度は北進行きの、朝一の列車で、これはですね、多分当時の時刻表を見ると、釧路始発で、で、白糠で切り離されて、はい、で北進を目指すと、
直通ですね、
直通ですね、はい、という列車で、これは1両だけだったと。で、ポツンと1両だけ切り離されて取り残されると、こういう車両運用はなかなか風情があると。で、切り離し作業を除いてからがら空きの車内に座ったと。まあ行く北進に行くのは、まあ、ほとんどあまりいないんですよね。で白糠へ通う高校生を迎えに行くための回送列車のようなものであったと、うん、で、発車するとすぐ右カーブへ行って根室本線と分かれると。で今これもですね、はい、国道392号線の跨線橋からちょっと見ると、はい、音別方面に、行く根室本線の横にちょっと曲がって途中でも終わるところなんですけど、
はい、そうです、車止めが
あって、そうです、そうです、
ああって
そうなんですね列車に乗っててもああこれもっと白糠線だったのにみたいな、 そこを、はい、行くと茶路川を左に見ながら、はい、ずっと走っていくと、それでその行くほどに線路に沿って小さな牧場がいくつも現れてくる。で上茶路駅のすぐ脇にも10頭ばかりの牛の放たれた牧場があって、その中のまだらの1頭が草をはむのをやめてこっちを眺めている。で牛や馬が汽車を眺めるのは珍しい、1日3往復しかないし汽車好きな牛かもしれない、 しかし彼が汽車に乗るとすれば最後の時しかないだろう、まあ、これはあの三宅さんらしいあの表現なんですよね、なかなかやっぱ牛とか馬がこっち見てるっていうことは、
はい、
まあ、あんまりないんですけど、それであの終点の、北進に、着きます、はい、そうすると、コンクリートの片面ホームと片屋根の物置があるだけ、多分この物置がちょっと待合室だったと思うんですけど、まあ、もしかしたら物置だったのかもしれませんが、で人家も何もない、これほど何もない終着駅は、島根県の倉吉線の山盛りぐらいしか思い当たらない、で帯広から北へ伸びる志幌線の十勝三俣や、はい、前回乗った美幸線のニュップなども駅しかないところだが、うん、駅舎はあったと、
はい、
まあ、確かにそうなんですよね、
そうですね、あります
ね、ありますよね、で十勝三俣も駅舎があって
ありました、はい、
でなんとなく人家がちょっと見えるんですよね、
はい、
でニュップも確かに駅舎だけなんですけど、ちょっと なんですかね、畑のところに家があったり見えるんですけど、はい、本当この北進はですね何もないですよね、うん、それでもどこから家はあるようで、男女の高校生が数人北進のホームに立ってたと。だからやっぱ通ってたんですよね、確かあの北進ってあのてかあの林業が盛んなんで、もしかしたら営林署のそういう、まあ、林業関係の方かもしれないですよね、はい、で6分間の折り返しで、北進から引き返すと、上茶楼のバダラ牛が気になったので注意してみたが、もうこっちを見てる牛はいなかったと。で駅ごとに高校生が乗ってきて、知らぬ間に突っ込んでは通路にも立っていたと。だからそのやっぱり知らぬ間線、まあこれ昭和確かですね51年か50年の話なんですけど、
はい、
やっぱりその当時は、まあ、高校生がやっぱりもうのすごいたくさん乗ってたと、はい、いうことですよね、うん、確かその昭和50年代って、まあ私がそういう世代なんですけど、一番こう子供の数が多かった
ですよね、
時だったと思うんですよね、はい、だからこのままこの白糠高校に通うのか、それともその、はい、まあ、釧路まで行っちゃうのか、ちょっとそこら辺までは分かりませんけども、まあまあ高校生がたくさんいて、それであの以前にその白糠線の廃線ツアーをやった時に、その途中であの牧場主の方から牛乳を振る舞われたんですよ、そしたらその牧場主さんも、はい、いや高校の時代はもうこの鉄道に乗ったと、はい、なんかそんな話をしていて、やっぱり高校生がやっぱり当時やっぱりたくさん乗ってたという、多分中学生ももしかしたら乗ってたかもしれないですよね、
はい、
だからやっぱりこう本当にこう鉄道ってこう高校生にとってはもう大事なものだったんですね、
はい、
それでまあ残念ながら、1983年に廃止になった後はあの町営バスが、はい、まあ、いわゆる代行バスでこう走ってたんですけど、
はい、
そして停留所も増えて、まあ、便利になってったんですけども、ちょっと現在はですね確かデマンドバスかなんかに確かなってるはずなんですよね、うん、でバスセンターって白糠の駅の横にあったんですけど、
はい、
やっぱりそれもこう老朽化だったんでしょうかね、今もう建物ないんですよね、うん、で、まあ、それ今あの駅舎の改築とともに、なんかバスターミナルも一緒にみたいなようなそんな構想があるみたいですので、はい、まあ、できた時には楽しみにしてたいと思うんですが、そのバスターミナルの中にその白糠線を思い起こすような、
はい、
まあ、パネルとか、あと、まあ、本当たくさんのパネルですね、開通当時のすごい賑やかだったその写真だとか、はい、あとはもう確かになぜか通標閉塞機もあって、あらこれ白糠線って本当に使ってたのかな、うん、使うとすれば多分上茶楼あたりだったと思うんですけど、はい、とかあの、作業用の、まあ、トロッコだとか、はい、なんかそういうものを展示してたんで、うん、まあ、今度もし、復活してくるようでしたら、まあ、そういう展示物がですねどんなぐらいのこうなんか展示されるのかなと思ってちょっと期待をしている、はい、ところではありますし、まあ、もしよければなんか、鉄道模型グループにちょっと協力を置いて、なんか当時のあの、キハ22とか40とかですね、
はい、
そんなのがなんかこうくるくる回るような、なんかそういうのもあれば、あと牧場ですね、
はい、
そういうのがあればなんか白糠線を思い出してくれるのかなというふうに思うんですよね、
はい、
はい、というわけで先週から引き続きまして白糠線の、はい、お話をさせていただいたんですけども、やっぱり北海道特に、その東部はやっぱり配置された線路がやっぱり多くて、はい、だんだんこうちょっと忘れられていくところもあるんですけど、はい、まあ、そうならないためにもぜひ歴史っていうのをですね、うん、一つ一つなんか残していければいいなと思いますし、あと士別線の方では別海町さん、それから士別町、中士別町、はい、それから士別町とも、なんかこう痕跡だとかを、まあ、はい、残そうということで、まあ、いろいろと今、まあ、民間を含めて今やってますので、なんかそういった活動が続くばいいなと思って、なんか協力できることがあればですね、なんかいろいろとやっていきたいなというふうに思います。先週と今日は白糠線のお話をさせて、はい、いただきました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。